それではメッセージに移ります。まず今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、新約聖書マルコの福音書5章の21節から34節マルコの福音書5章の21節から34節朗読していただき、その後信仰を引き出す主の迫りと題して広岡牧師より言葉を取り付いていただきます。それではお願いいたします。
聖書を朗読いたします。マルコの福音書5章21から34節まで。イエスが再び船で向こうの岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものすべてを使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が湧いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか？しかしイエスは周囲を見回して、誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前に触れをし、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく、健やかでいなさい。以上です。
改めましておはようございます。あっという間に2月の第4週ということになります。今日はだいぶいつも以上に暖かい、そういう日になっていますね。水曜日に何人かの方と話していて、花粉症、ある方もいらっしゃるということなので、こうハクションとくしゃみをしそうになることもあるかもしれませんが、ある牧師がハレルヤと言いなさいとかさすがにそれは無理だろうと思いますけれども、またそれぞれのですね、健康も含めて、守られますように、また本当に礼拝を通しての、主をハレルヤと褒めたたえるような礼拝となりますように祈りたいと思います。それではご一緒にお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、もう一度あなたの御名をあがめます。神様、マルコの福音書を私たちは読み進めています。忙しさのその合間にあって、一人主の前に静まり祈りを捧げるイエス様の姿がそこに記されてあります。私たちもそのイエス様に習い、またそのイエス様に支えられて、いつもの礼拝をするためにここに集ってまいりました。主がこの真ん中にいてくださって、一人一人の心に触れてくださり、 この街道を御霊によって満たしてくださいますようにお願いをいたします。共に喜びの賛美を捧げました。また祈りを捧げました。私たちがそのような素晴らしい特権の中に置かれていることを感謝いたします。またその特権を思うときに、同時にここに来ることが叶わない方々がいること、また足が遠のいていらっしゃる方がいることも私たち思わずにおれません。どうぞまたそのお一人お一人が集って喜びの礼拝を共に捧げることができますように導いてください。先日総会が行われました。すべてあなたの導きと信じて感謝をいたします。どうぞ決められた事柄について牧師下部会が誠実に中心になって誠実に取り組んでいくことができますように、また同時に歩みを定めかねているそのような教会もこの日本にはあることです。どうぞそうした教会、働き人の上に神様が恵みを与えてくださり、導きを与えてくださいますようにお願いをいたします。また私たちそれぞれに家族に対する小さな技においても、あるいは職場における変わらない務めにおいても、あなたの御心を表していくことができますように、またそれに十分な力や御言葉がすでにあなたから与えられているという確信を持つことができますように、その力によって今週あなたの愛を表すもの、御心を表すものとして歩ませてください。神様、御言葉が語られようとしています。語る者、聞かれるお一人お一人、同じ御霊が望んでくださり、この時を祝福してください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。あるベテラン牧師の話なんですけれども、その人が最初に教会に行くようになったきっかけはですね、アメリカから来た美しい宣教師に会いたい、そう願ってですね、こうビラをもらったそうなんですけれども、あの人がいるなら行ってみようかなとですね、それで初めて教会に行ったんだそうです。ただ短期宣教師ですぐに帰ってしまったそうで、その後どうしようかなと思ったそうですが、それでもやっぱりこう、続けて通ったと言っていました。牧師といってもですね、そういうもんかなというかですね、きっかけはそれぞれだなと思います。しかし一方で、本当に切実な思いで初めて教会の門を開いたという人も少なくないのではないでしょうか。今日の箇所に出てくる一人の女性、この人も病の癒し、しかもとても重い病の癒しを求めてイエス様のもとにやってきました。そして彼女は癒しを得ることができました。しかし彼女に対するイエス様の関わりは、それだけではなかった。そこで今朝はこの癒しについて見つつですね、イエス様はどういう導きを与えていかれたのか、そのことを私たち自身の歩みと重ねて見てまいりましょう。で、子どもたちへのクイズは今日も2つあります。イエス様のもとにやってきた女性は病気の他にどんな大変な目に遭っていたでしょうか。イエス様のもとにやってきたこの女性は病気の他にどんな大変な目に遭っていたでしょうか。二つ目、イエス様が自分の衣に触れた女性を探したのはどうしてでしょうか。イエス様が自分に触れたその女性を探した、それは一 体なぜでしょうか。最近クイズが簡単すぎると言われていますので、少し考える質問も用意してみました。クイズも考えるの大変なんですよね、なかなか。はい、でも今日皆さんも考えてみてください。ではご一緒に見てまいりましょう。まず21節からご覧ください。21節、イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。イエス様が戻ってきたときに多くの群衆が集まっていた。でそこに街道司のヤイロがやってきたわけですね。そしてイエス様の足元にひれ伏して、私の小さい娘が死にかけています、その娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって、私の上に、あ、ごめんなさい、娘の上に手を置いてやってください。子供を持つ親として、これほど苦しい、また切羽詰まった状況はないのではないかと思います。それでイエス様も心を痛めてですね、その子の身を案じ、すぐに向かっていかれた。本当にお優しいなと思うんです。ところが大勢の群衆が、まるでこう行く手を阻むようにですね、イエス様に迫っていた。みんなイエス様を必要としていたわけですよね。でその中に長血を患う一人の女性が紛れていたと記されている。こうしてヤイロの娘の話にもう一つの出来事が割って入るんですね。今日は特にこの長血の女性に対するイエス様の関わりから見ていきたいと思います。でまず25節26節を見ると、この女性の素性が明かされている。長血という病気であったわけですね。しかも12年間。ではっきりしたもっと具体的な病名は分かんないんですが、これは女性特有の出血が続く病気である。そしてクイズの一つ目の答えですが、彼女は病気の苦しみだけではなくて、多くの医者からひどい目に遭わされて、お金をたくさん取られたわけですよね。持っているものをすべて使い果たしたとあります。医療費、あるいはこう高額医療と言ったらよいでしょうか。そのために自分の持っているものをすべて使い果たしてしまう。今日も似たようなことはもしかしたらあるかもしれません。しかも症状が良くなるどころか、むしろ悪化していったわけですよね。いや、それだけではありません。出血を伴うこの病気は、当時のユダヤでは汚れているとみなされていました。それはレビ記などに記されています。ですから、人に触れてはいけないんです。触っちゃいけないんです。また人が集まる場所に入っていくことも許されませんでした。古代大昔のことですから、それは公衆衛生の問題、公衆衛生上の問題もあったと思います。ただそれが罪と関わりがあると見られてですね、何かこう差別につながっていたという状況もあったようですね。こうして肉体的な苦痛とともに精神的な苦痛も受けていた。私たちも一つの病気、それだけでもつらいわけですが、同時にですね、孤独があったり、あるいはお金のことも、 将来の不安、まあ、いろんな不安がですね雪だるま式にこうなっていくわけですよね。まあ、彼女もまさにそのような苦痛の中にいたわけです。まあ、しかしそこに思いがけない転機が訪れた。まあ、誰かが教えてくれたんでしょうか。イエス様の噂を耳にしました。で、彼女は一縷の希望を見出して行動に移る。27節28節をお読みいたします。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。やはり人前に出て面と向かって話すことには気が引けます。まあ、しかし後ろからでもその衣にでも触れられるなら癒されるんじゃないか、噂に聞くこの人にはそういう力もあるはずだと、まあ、彼女はそう、まあ、純粋にある意味で純粋に信じたわけです。ところで先ほどのヤイロも何と言っていましたか。娘の上に手を置いてくださったらきっと癒されると、まあ、そう信じていたわけですよね。まあ、そういう意味で、まあ、どちらも厳しい苦難の中にありますが、まあ、その中でイエス様に自分の望みをこう託していく、まあ、もちろん切羽詰まっていたという状況はありますが、まあ、とても純粋な信仰ですよね。そしてどこに行ってもダメだった、いやこんなに切羽詰まっている、いやしかしこのお方だったら何とかしてくれるんじゃないか、まあ、イエス様は希望ですよね。皆さんには今どんな問題があるでしょうか。困ったこと、助けを必要としていることがあるでしょうか。私自身もこの2人の姿を今日見ながらですね、私たちはその問題を自分一人で抱えるんではなくて、まずはイエス様のところに持っていくようにと、何かそのようにですね、お示されている、そんな思いがしています。信じて祈るということです。イエス様はご自分にすがるものを決して避けることはありません。ですから私たちもですね、この問題を自分で抱えるんではなくて、本当にイエス様のものにまず持っていく、ある意味では本当に純粋な信仰を持ってですね、この方のもとに行く、そのことをまず私たちはここで教えられているように思います。ではこの女性はどうなったか、29節をご覧ください。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。驚くべきことに、彼女の病気は12年間医者でも治せなかったその病気はすぐに癒された。しかも血の源が乾いてというのは、病気がもう根本から治ったんだと、一時的に治ったとかですね、そういう意味ではない、もう源から完全に癒されたということを示している。イエス様の御力がですね、本当に大いに働いた。ところで皆さんは、こういう癒しの奇跡をどのように読んでいるでしょうか。皆さん自身はですね、こういう箇所をどのように受け止めているでしょうか。いや、信仰とは何かというときにですね、こういう奇跡を信じることなんだと言われると、多少の戸惑いが生じるのは まあ、事実であると思います。いやもちろん、いや純粋に信じています。まあ、それはそれでもちろん素晴らしいことですが、でも同時にこういう奇跡を信じる、いや本当にこれはこの通り起こったんだ、まあ、そう言われるとですね、いや本当かなとか、まあ、多少の戸惑いが生じるというのは事実ではないかと思うんです。まあ、しかしですね、まあ、こうして教会に集っていますと祈りのうちに癒されたという話を、まあ、聞くことはありますよね。でまた皆さんの中にもそういう経験をなさったという方がいらっしゃると思います。自分の病が癒された。で私自身もですね、まあ、私の話で恐縮ですが20歳前後の頃に本当にひどい偏頭痛私持ってたんですよね。ある時いきなり発症したんですよね。で相当悩まされたんです。まあ、大学生でした。で多い時には週2回で頭がこう割れるようなですね、もう痛みなんです。でも耐えきれないぐらいこう痛いんですね、頭がね。そして吐き気に襲われて、あんまり言うとあれですけど夜通し吐いているような感じなんです。もう何にもできないんですね。でやっぱりこう病院にもかかったんです。まあ、しかし、まあ、そこのお医者さんはちゃんとしたお医者さんだったんですけど、まあ、根本治療はできないんだと、つまり対症療法しかできない、まあ、その原因をですね根本的にこう治すことはできない、まあ、その症状に対して何かそれを緩和する薬とか、まあ、そういうのを出せるということでした。まあ、それで薬を出してもらったんですね。全く効かなかったんです。で別の医者に行ったらですね、いや最近、まあ、ちょっと効果だけど偏頭痛のいい薬が出ました。でそれも試したんです。確かにちょっと高かったんですね。全く効かなかったんですね。で本当自分、まあ、学校にいる間これ起こったらどうしようとか、就職し、まあ、どうなるんだろうとかですね、まあ、本当に悩んだんです。ところがある時から症状が全くなくなったんですね。でそれは私は、まあ、神様の恵みと信じています。まあ、それは自分も、まあ、もちろん祈っていたし、まあ、家族や周りの人にもこう祈られていたからです。思い込みではないと私はこう思っているんです。まあ、神様による癒しの事実が、まあ、確かにあったわけですね。しかしそういう信仰に立ちながら、そういう信仰に立ちながらですね、同時に教会というのはどんな病気でも治してみせますと、まあ、そう言って伝道してきたわけではない。で私たちはそのことを確認しなければいけないと思うんです。初代教会も病気の人とか、あるいはこのヤイロの娘も亡くなってしまうわけですが、ヤイロの娘のように亡くなった人をですね、初代教会も連れてきなさいと、息を吹き返させるからと、まあ、そういうことで伝道したわけではありません。ただ信じる者は救われる、許され救われる、神のものとされる、まあ、その事実を、まあ、教会は信じて歩んできたわけですよね。まあ、何が言いたいかというと、もちろん病気になれば私たちは癒されることを願う、その祈りは決して軽んじられるものではありません。しかしその祈りの信仰、それに徹しながら私たちキリスト者はそこだけに神の救いを見るわけではない。よろしいですか。もちろん私たちは苦しいこと、癒されたいこと祈ります。でも私たちは そこだけに神の救いを見るわけではない。病が癒される、願いが聞かれることは確かに信仰の恵みです。ですがイエス様が私たちにくださろうとする恵みはさらに深い豊かなものであるんだということです。そしてだからこそこの長血の女性に対するイエス様の関わりというのは癒しの奇跡だけで終わっていないわけです。もし癒しの奇跡が、病気が癒されることが救いのすべてであるならば、めでたしめでたしとさようならとですね。イエス様は彼女を探すことなどなかったでしょう。しかしイエス様はさらなる信仰の深み、いわば信仰の真髄へと彼女を導かれるわけですね。それがこの話の後半なんです。イエス様は30節のように、30節、ご自分の内から力が出ていったことに気づいた。そして誰が私の衣に触ったのですかと探し始めた。新しい展開です。イエス様は探したんです。なぜでしょうか。簡単に言うと、病が癒されるだけで良いのかと彼女に迫っているわけですね。病が癒されるだけで良いのか、それだけで良いのか。イエス様が彼女を探すということはそういう迫りなんです。いやでも誰が触ったって言ってもですね、たくさんの人が接触しているはずですよね。群衆ですから、弟子たちが困惑するのも無理はないと思います。誰がって、みんな触ってるじゃないですかみたいなんですね。でもイエス様はそれ見分けるんですよ。イエス様は信仰のタッチは見分けるんですよ。信仰の祈りは見分けてくださるんですよ。だからイエス様は探すんです。でもさらに言うと、今はヤイロの家に行く途中ですよね。もう一刻を争う事態です。本当はここで使っている時間などないはずなんです。それなのにイエス様はあくまでも探す。なぜでしょうか。繰り返しになりますが、やはり病が癒されるだけで良いのかと、そういうことです。それでいいんだったら、何も探す必要はないわけですよね。でもイエス様はそこにこだわる。周りが戸惑うけれども、ヤイロの娘はどうなってしまうのかと心配しますけれども、イエス様はそこに時間使うんですよ。こだわってるんです。癒されてめでたしめでたしではなくて、むしろそこからが大切なんだとイエス様は彼女を探すわけですよね。じゃあそれは具体的にどういうことなのか、先ほどから新しいさらなる導きとかですね、信仰の深みとか、より大きな恵みとか、そういう言い方をしていますが、それは何なのか。イエス様はなぜ、何に彼女を導こうとしているのか。これクイズの答えの2つ目です。それは信頼関係を結ぶということなんです。信頼関係を結ぶということ、交わりを持つということです。それがいわば信仰の真髄だからですね。イエス様は彼女にこうなってほしくて、彼女を 探すんです。イエス様と向き合って、イエス様と一緒に歩くところに信仰と呼ばれるもののその基本的な姿勢が作られていくわけです。イエス様と向き合って、イエス様と一緒にこう歩いていくところに信仰と呼ばれるもののその基本的な姿勢が作られていくから、私たちにとって、まあ、人生にいろんな喜びがありますけれども、人と人とが出会ってですね、交わりを持って信頼関係を結ぶということは、まあ、この上なく幸いなことだろうと思うんです。まあ、いろんな幸せがありますし、それぞれの価値観があるとは思いますけれども、人と人とが出会う、私も皆さんとこう出会ったわけですよね。そこで交わりを持って信頼関係を結ぶ。逆に言うと、まあ、なかなかそれが簡単ではない場合が多いわけですよね。人間関係を求めながら、しかしなかなか気の合う人がいないとか、なかなか分かり合えないとかですね、あるいは分かり合えたとしても事情があって離れ離れになるとかですね、まあ、そういうことも含めて人が出会って信頼関係を結ぶというのは、まあ、本当に、まあ、それに変えられるものはない、まあ、幸いなことであろうと思います。友達が多かろうが少なかろうがですね、孤独を愛する人だろうがですね、それは私変わんないと思うんです。そんなことではないと思うんですね。でだとすると、恵み深い神様とそのような関わりに生きる信仰の歩みというのは、なんと心強いことか。神様が、イエス様が私たちと交わりを持って信頼関係を結んでくださって、共に生きてくださる、なんと心強いことか。そうですよね。そしてさらに、こういう信頼関係というのはきちんと確認することでより確かなものになる、より強いものになっていく。例えば愛し合う男女が公の場で正式に結婚を約束する、公の場で正式に結婚を約束する、それと同じようなもんです。ものです。もんですって言っちゃいました。ものです。まあ、結婚のあり方というのは、まあ、私も家庭教育部というところにいながらですね、まあ、いろいろと時代の流れを感じるんですけれども、まあ、当人たちが、まあ、ただこう届けを出せばですね、まあ、それでいいんだと、まあ、そういう考え方もあるとは思いますが、でもやっぱりこう神様の前で誓うわけですね。神と人の前で約束するわけですよね。まあ、そこである意味私たちは公に確認するわけです。公にこう確認するわけです。あ、同時にもう引き戻せな、戻れないなとかですね。もう戻れないとか言ってですね。まあそれも覚悟ですよね、一つの。なんか私がすごい覚悟をして結婚したような話になってますけれども、まあ、でもある種そういうことって大事だと思います。まあ、何が言いたいか、そういう絆がですね、そこでこう強められていく、それは何かこう私たちの力になっていく。逆に個人的な感情の世界に落とし込むだけだと、その関係は曖昧になりやすい、あるいは脆くなりやすいのではないでしょうか。ですから、ここでイエス様が彼女を探して、互いの言葉によって信仰の事実を確認したこと、ある意味で彼女が自分の経験を表明した、あなたによって癒された、もちろん辛いことも含めてですね、過去のことも含めて、でもあなたに癒された、 そしてイエス様はそれを信仰としてお認めになる。それが確認されたわけですよね。それはイエス様と彼女の関係をより確かで強いものにするためであったということです。もし彼女がこのまま帰っていったならば、なんかこう勝手に盗み取ってしまった祝福をとかですね、実はこれ悪いことなんじゃないかとかですね、あるいは自分の信仰についてなんてあんまり考えなかったかもしれない。でもイエス様がそこに彼女をあえて引き出したということは、別に怒って探したわけじゃないですよね。それは彼女とより強い信頼関係を結ぶためであって、共に生きるためであって、そして彼女に対してもそのことを確認させるためであった、まあ、洗礼式転入会式も同じですよ。みんなの前で告白するわけですよね。確認するためであった。確認、言い表すことは大事なんです。パウロも言ってますよね。心で信じて口で言い表すんだ、それが信仰の表明なんだと。さて33節をご覧ください。彼女は自分の身に起こったことを知って、恐れおののきながら進み出てイエス様の前にひれ伏して真実をすべて話した。それに対しイエス様は、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。恐れていた彼女に対してまず娘よと呼びかけた。細かいところですが、娘よと呼びかけた。これは別に何か年下の子に娘よと言っている、そういう意味ではないんです。愛情と親しみを込めた言葉なんです。あるいは彼女を人格として大切に扱う言葉なんです。いや、あなたは汚れた存在でもない、排除されている存在でもない、あなたは受け入れられている。ある意味で彼女の恐れも彼女の恥も彼女の孤立をも終わらせる言葉なんです。そしてあなたの信仰があなたを救ったんです。いや、もちろん癒しそのものはイエス様の道からによるものです。まあ、ですがそこにすがったその態度を喜ばれ、またそれが正しいことであると太鼓判を押してくださったわけです。そして安心して行きなさい、苦しむことなく健やかでいなさい。完全に癒されたことを保証し、また祝福の言葉を投げかける。そしてこの先も同じように信仰を持って歩むようにと、まあ、そういう促しを含んだ言葉であると言えるでしょう。イエス様、この朝皆さんにもそうおっしゃる。娘よ、あるいは息子よとですね、呼びかけてくださる。愛情を込めてですね、私たちを人格として大切に扱ってくださる。私たちはいろんな経験の中で時にこう自分自身をも憎んだり、人を憎んだり、ただ病気だけではなくて性格までですね、何かこう歪んでしまったり、でもイエス様は、あなたは汚れた存在でも排除された存在でもない、あなたは受け入れられている。あなたの恐れ恥孤立をイエス様は終わらせるんです。そしてイエス様にすがる私たちの信仰をですね、喜んでくださる。それは正しいことであると太鼓判をしてくださる。そして安心していきなさいと、この先も同じ信仰を持って進みなさいと励まし促してくださるんです。イエス様にすがったこの女性は最初の時点では 信仰とは言っても、まあ、それは一方的に自分の願いをぶつけるだけであった。もちろんそれも純粋な信仰ですが、しかし信頼関係とまでは言えない段階でした。それでも彼女の信仰に対する応答としてイエス様は力を表してくださった、まあ、しかし彼女に対するイエス様の関わりはそれだけではないんです。いや、むしろそこからがさらに大事だった。交わりを持ち信頼関係を結ばれたんです。言葉をかけたんです。彼女を生かしたわけです。そして彼女のうちにイエス様を知る喜びが湧き上がるわけです。そうしてイエス様は彼女に信仰のいわば真髄をですね、つかませてくださったわけです。その意味であえて言うならば、最初の病の癒しはその信仰の真髄に至るための一つの入り口であったとも言えるでしょう。もちろんそれ自体が素晴らしい御業ですが、同時にそれはさらなる恵み、さらなる信仰の高みへの入り口であったということです。私はこの箇所を読みながら、この女性はこの後どうなったんだろうと思いました。まあ、聖書にはもちろん書かれていません。あくまで私の想像です。すっかり癒されて新しい友達を得たり、今までできなかった仕事ができるようになったり、まあ、それまでとは違う新しい歩みは間違いなく待っていたでしょう。まあ、本当に幸いだったと思います。でもやがて時が経ち、また再び病を得たかもしれない。そして最後は死の眠りにつくわけです。けれどもイエス様があの時引き出してくれて、つかませてくださったその信仰の恵み、主と共に生きられる恵みに、まあ、最後まで安心してですね、生き抜くことができたんだと、まあ、そのように思うんです。まあ、想像と言っておりますが、そんなに外れてはいないんじゃないかと思うんですね。私たちもその信仰の真髄へとですね、招かれている。もちろんそういう歩みをですね、まあ、すでに始めておられる、まあ、そういう皆さんだとも思います。しかし今朝改めてですね、まあ、もう一度私たちは心を確認したい。もちろん私たちは自分の本当にいろんな苦しみですね、病気のことも含めてイエス様にぶつけ、イエス様のところに持っていく、このことも私たちは躊躇なくしたいと思うんです。でも同時に病の癒しが信仰の恵みのすべてかというと、そうではないんだと。むしろ私たちの魂を癒してくださってですね、そして私たちと共に生きてくださる。再び病を得たとしても安心していれられる、安心していられる。私という存在が受け入れられている。そしてまた主とですね、まあ、本当の意味で御国でお出会いする、まあ、そのような安心と希望のうちに主は今日もあなたを招いているのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちの病気や肉体的な苦しみ、さまざまなことにおいても決して無関心ではなくて、まあ、本当にその苦しみも覚えていてくださる方であること、ヤイロに即座に反応してくださったように、またこの女性に癒しをもたらしてくださったように、同じように私たちの体を心配し、また癒す力があなたにあること、私たちは今朝改めて思います。
どうぞそれぞれに苦しみがあるならば、あなたのもとにまた出ていくことができるように。しかしまた主は同時にただ癒しを与えて終わりではなかった。同時にあなたは彼女を探しました。それはさらなる恵みの入り口でした。あなたは何より私たちと交わりを持とうとしてくださいます。信頼関係を結ぼうとしてくださいます。私たちと共に生きることを願って私たちを探される神です。あなたが信仰の弱い私たちに対してそのように恵みを持って迫ってくださることを感謝いたします。どうぞその声をこの朝私たち一人一人に聞かせてください。私たちを探す声を聞かせてください。私たちはその声に応じます。あなたと共に生かしてください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。